が捧げられ、そして前回は非常にこの祝福ということでですね、神様が神殿を祝福してくださり、イスラエルの民を祝福してくださったというところでした。そしてそのお祝いが終わりまして、8章の最後の66節では、イスラエルの人々が恵みを喜んで心満たされて、それぞれの天幕に戻っていったというね、そういうところで終わったかなと思います。それで神殿の建設全部終わりまして、9章に入るんですけども、1節ですね、ソロモンが主の宮と王宮およびソロモンが作りたいと望んでいたすべてのものを完成させたとき、主はかつてギブオンで現れたときのようにソロモンに再び現れたと。神様がかつてギブオンでソロモンに現れてくださったように、またもう一度ソロモンに現れてくださったという場面であることがわかります。3章を学んだときにですね、3章の5節にですね、ギブオンで主は夜の夢のうちにソロモンに現れた。神は仰せられた。あなたに何を与えようか願え、というですね、ギブオンで一度神様はソロモンに現れてくださって、何でも願うものを与えるから願いなさいって、そういうふうに話しかけたときに、ソロモンは民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください、知恵を与えてくださいとお願いした。あれがギブオンでの神様とのやり取りだったわけですけれども、あの時一度現れてくださった、今度もう一度主が現れてくださったというのが今日の場面であるということがわかります。それで神様はソロモンに言われました。3節、主は彼に言われた。あなたが私の前で願った祈りと願いを私は聞いた。私はあなたが私の名を常しえに置くために建てたこの宮を聖別した。私の目と心はいつもそこにある、というふうにお話しくださいました。で、ソロモンが神様の前で願った祈りと願いを聞いたと。そして、宮が完成しました。宮って何のために宮が建てられましたか。ここに私の名を常しえに置くためって、ね、言われてますね。神様の名を常しえに置くために宮が建てられた。名前をそこに置くっていうのは、その名前は本質を表しますので、要するに神様がそこにおられる、住まわれるために宮が建てられたということがわかります。そして私の目と心はいつもそこにあるって、神殿、神の宮が本当に神様がおられる場所であり、神様の目と心が常しえまで注がれている祝福の場所であるということがわかると思います。で、まさにその神殿で私たちはイスラエルの民は祝福を経験できるわけだけれども、でもその祝福を本当に経験できるかどうかというのは、ソロモンあるいはイスラエルの民の受け止め次第であるということが次に出てくることかなと思います。4節、もしあなたがあなたの父ダビデが歩んだように全く心と正直さを持って私の前に歩み、私があなたに命じたことすべてをそのまま実行し、私の掟と定めを守るなら、私があなたの父ダビデに、あなたにはイスラエルの王座から人が立たれることはないと約束した通り、あなたの王国の王座をイスラエルの上に常しえに立たせようと神様は約束してくださいました。もしダビデがそうだったように、全く心と正直さを持って神の前に歩み、そして神様の掟と定めを守るならば祝福されるよと、そしてイスラエルの王座から人が立たれることはないと、その王国がイスラエルの王国は祝福されるよというですね、約束を与えてくださっているということ、それは本当にソロモンが全く心と正直さを持って主に仕えるということですね。それが大事なことだということが教えられていることがわかります。で、6節からはですね、今度警告が与えられているなと思いますね。もしあなた方とあなた方の子孫が私に背を向けて離れ、あなた方の前に置いた私の命令と私の掟を守らずに行って他の神々に仕え、それを拝むなら、 私は彼らに与えた地の表からイスラエルを断ち切り、私が私の名のために聖別した宮を私の前から投げ捨てる。イスラエルはすべての民の間で物笑いの種となり、あざけりの的となると。で、4節も6節ももしって言葉から始まってるんですね。で、4節もし本当に全く心で主に仕えるならば祝福されるよということを約束している。でも6節ではもしっていうのはですね、もしそうではなくて、神様の命令掟を守らずに他の神々に仕えてそれを拝むようなことがあるならば、その時には祝福はなくなるよということですよね。この7節以降の動詞に注目してみると、イスラエルを断ち切るとかですね、聖別した宮を私の前から投げ捨てる、そしてすべての民の間で物笑いの種となり、あざけりの的となる。8節に行くと、この宮は廃墟となり、そのそばを通り過ぎる者は皆驚き恐れてささやき、何のために主はこの父とこの宮にこのような仕打ちをされたのだろうと言う。ということで、せっかく今完成したばっかりなんですね、神の宮がね。もう素晴らしい神殿がもう今完成して、みんなで奉献式をしてお祝いをして大喜びしたばっかりの時なんですけれども、その素晴らしい宮が廃墟になるよっていうふうに言われてるわけですよね。そして物笑いの種になるとか、あざけりの窓となるとか、みんなからですね、なんでこんなこと起きてしまったんだろうって、まあ、そういうふうにこう噂されちゃうよっていうことでしょうね。そして9節、人々は、彼らはエジプトの地から自分たちの先祖を導き出した彼らの神主を捨てて他の神々に頼り、それを拝み、それに仕えた。そのため主はこのすべての災いを彼らに下されたのだという、と、まあ、そういうふうに人々に言われるようになると、まあ、全然証にならないということなんですよね。で、まあ、ここをこう読むとですね、まあ、神殿が完成したばかりで、そこにはまさに祝福が約束されているんですけれども、その祝福を本当に経験できるかどうかは、そのイスラエルの民、あるソロモン、イスラエルの民のやっぱ信仰によるっていうかね、本当に主に仕えていくならば、その祝福を本当に経験できるけれども、でももし神様に背を向けて背いて、そして偶像礼拝するようなことがあるならば、その祝福はあっという間になくなるよということですね。その祝福の約束と警告の両方が、まあ、ここで神様からソロモンに語られたということが、そのことがわかるかなというふうに思います。それで本当に全く心と正直さを持って神様の前に歩んでいくってことが求められているわけだけれども、そのモデルになっているのがダビデであるっていうことなんですね。これを読むとわかるのは、で、4節、もしあなたがあなたの父ダビデが歩んだように全く心と正直さを持って私の前に歩むならとこう続いていって、ダビデがモデルになっているということがわかります。で、私たちちょっと考えさせられるんですね。ダビデって本当に全く心と正直さを持って神様に仕えた人だったかなってちょっと考えさせられる。で、確かに王になる までのダビデは非常に信仰の輝きがあったと思いますね。非常に模範的な信仰者だったかなと思います。少年の時にゴリアテを倒したりしてですね、あ、すごいなって私たち見習わなくちゃいけないなと思うことがたくさんあったと思うんですが、ただ、王になった後のダビデっていうのはいろんな罪を犯しましたよね。で、信仰にちょっと制裁を欠いているというか、まあ、バテシバとの関係でこう姦淫の罪を犯してしまったりですね、まあ、その夫を殺してしまう、戦争の一番激しいところに送り出して殺してしまうとか、ひどいことをしているわけですよね。あと、いろいろ聖書を読んでいると神様の御心を損ねてですね、人口調査してしまったとかですね、あるいはアブシャロムとか息子たちの関係においてもいろんな複雑なことがありましたでしょ。ですから王になった後のダビデの姿を見ると、本当にダビデは全く心を持って主に仕えていたのかなってちょっとこう考えさせられる。でも、そのダビデのようにってこう書かれてあるんですよね。で、ダビデがモデルになってるんだなっていうふうに思うんですけれども、 でもやっぱり聖書はダビデの信仰を評価してるんだなということを思います。で確かに罪を犯したかもしれません。いろんな弱さ、欠けを抱えている、一人の男だった、人間だったと思いますけれども、でも、いろんな弱さも欠けも抱えながら、でもダビデは本当に全く心で主に仕えていった方だったんだなということを思うんですよね。で、分かればすぐ悔い改めるんですよね、ダビデってね。ダビデのいいところっていうのは、最初は分かんないんで気づかないでやってるんですが、もう気づくとすぐ悔い改めて、本当に悔い改めるんですね、ダビデってね。そして本当にこう砕かれた心で主に仕えていく、その姿がですね、やっぱり神様に評価されているっていうことなんですね。で、全く心って何かっていうと、それは完全な心って意味ではないと思います。やっぱりそれは本当に砕かれて悔いた心っていうんでしょうか。その心があるからこそ、本当に神様に信頼できるんじゃないかなと思いますよね。で、ダビデが歌った歌でですね、詩編34編18節でこういう歌がありますね。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われるって、そういう歌ダビデが歌ってますね。まあこれ自分の体験なんだと思いますけれどもね、本当にこう自信が砕かれ、プライドが砕かれ、本当に自分は惨めでダメでって、まあ、そういうふうに砕かれた者のすぐそばに主は共にいてくださったって、そういう恵みを感謝しながらね、それこそ本当に不十分ではあったしね、いろんな弱さも欠けも抱えていたけども、でもダビデは全く心で主に仕えていった、そして正直さ、本当に正直な人だったなというふうに思いますね。その信仰がですね、私たちにも求められているということをですね、覚えるものでありたいなと思います。教会も神の宮です。教会もやっぱり神様の祝福の満ちている場所だと思いますね。主がここに住んでおられる、そして主の目と心が絶えずここに注がれている、ここに来ると私たち祝福されるんです。そういう場所なんですね。でも本当にその祝福を自分のものにできるかどうかっていうのは、やっぱり私たちの信仰にかかっているって面があるんじゃないかなと思うんですよね。私たちが本当に砕かれた悔いた心で、全く心で主に仕えていくときに、本当にその祝福が自分のものになる。でももし私たちがそうではなくて、かたくなで、そして主に背いて、心が神から離れて、何か違うものをより頼んでいるとするならば、その本来与えられるはずの祝福はどんどん失われていくっていうことですね。そういうことも経験するんじゃないかなというふうに思います。ですから私たちぜひですね、ここにダビデのように全く心と正直さを持って主の前に仕えていくということですね。そのことをぜひ求めていくものでありたいなと思います。はい、ここまでが前半です。で、10節から後半になるんですけれども、10節にですね、ソロモンが主の宮と王宮との2つの家を20年かけて建て終えた時って始まるんですね。で、主の宮と王宮2つ建てるのに20年かかったということがわかるんですけども、その授業が終わりました。で、その終わった後の、ソロモンが何をしたかっていうことがここに書いてあるんですね、今日のところの後半にです。それで、神殿とか王宮以外の、彼が成し遂げた様々な事業がこう紹介されていて、いろんな町々を再建したとかですね、あれ後ろの方に行くと船団をこう設立したとか、いろんなこう事業をしたんだなということがわかるんですけれども、でもその途中にですね、やっぱりいろいろ課題を抱えてきているっていうかね、ソロモンがいろんな課題を抱え込んでいるんだなっていうのがこう見えてくる、まあ、それらが紹介されている記事だなというふうに思います。で、3つのことを、指摘できるかなと思うんですけど、一つはですね、ツロの王ヒラムとの関係が悪化したということなんですね。で、11節ですが、 ツロの王ヒラムがソロモンの要請に応じて杉の木材、もみの木材および金を用立てたので、ソロモン王はガリラヤ地方の20の町をヒラムに与えた。ヒラムはツロからやってきて、ソロモンが彼に与えた町々を見たが、彼はそれらが気に入らなかった。彼は、兄弟よ、あなたが私にくださったこの町々は一体何ですかと言った。そのためこれらの町々はカブルの地と呼ばれ、今日に至っている。ってそういう記事が出てくるんですね。で、ヒラム、ソロの王ヒラムというのは5章で出てきたんですけれども、ソロモンの神殿建築に多大な貢献をした人なんですね。で、レバノンの杉をたくさん提供した人です。で、ソロモンは神殿建設するときに、レバノンの杉をいっぱい使ったわけですよね。で、その杉を提供してくれたのがヒラムなわけです。そして、しかもイスラエルには木を切るための熟練した職人たちがいないからということで、その働き手、職人たちも送ってくれてるんですね。そういうふうにして非常に多大な貢献をした人なんですね、ヒラムっていう人はね。ヒラムがいたからソロモンの神殿が完成したと言って、間違いないわけです。それで、ソロモンは完成しましたね。それでお礼をしたんだと思います。ソロモン王はガリラヤ地方の20の町をヒラムに与えたということで、その感謝の印だったと思うんですけども、ガリラヤ地方の20の町をヒラムに与えたんですね。そしたらヒラムはそれにどう反応したかということなんですけれども、彼に与えた町々を見たが、彼はそれらが気に入らなかったと出てくるんですね。そして、言ったんです。兄弟よ、あなたが私にくださったこの町々は一体何ですかって、ヒラムが実際に口にした言葉まで紹介されていて、感情がこもってますね。これね、何なのこれっていうような感じかなと思うんですけどもね。そしてその町々のことを、カブルの地と呼ばれたって、これはないのと同じっていう意味なんですね。で、とてもひどい町だったって。で、これはソロモンが誠意が足りなかったというかね、もしかしたら非常に粗末な悪い町々を与えたのかもしれないし、あるいはもしかしたらヒラムの期待があまりにも大きすぎて、その期待に十分に応えられなかったゆえに不満が出てきたのか、そのどっちなのか、その両方なのか、詳しいことは分かんないんですね。いろいろ考えられると思います、ただ一つ分かることは、ソロモンとヒラムの関係がこれで悪化したということが分かるんですね。で、その事実を今日聖書は紹介しているということになるかなと思います。で、ヒラムという人は、父のダビデの時代からとても良い関係だったんですね。それでお父さんのダビデの時代の時から信頼関係を築いてきて、で、ソロモンの代になって、それで、ソロモンはお父さんとのつながりもあるので、ヒラムにお願いをしてたくさんの杉の木材を提供していただいてって、そういう関係でいい関係でずっと来ていた、その関係がここに来て崩れたというかね、そういう出来事がここに記されてあるということなんですね。で、これが一つ、聖書で紹介されていることかなと思います。で、二番目のことはですね、ソロモンの妻になるわけですけど、エジプトのファラオ、エジプトの王様の娘と、ソロモンが結婚したことによってですね、エジプトの関係が深まっていくということなんですね。そのことが次に紹介されていることかなと思います。16節、15からちょっと読んでみますね。ソロモン王は役務者を徴用して次のような事業をした。彼は主の宮と自分の宮殿、ミロとエルサレムの城壁、ハツォルとメギドとゲゼルを築き直した。かつてエジプトの王ファラオは登ってきてゲゼルを攻め取り、これを火で焼き、この町に住んでいたカナン人を殺して、ソロモンの妻である自分の娘に結婚の贈り物としてこの町を与えた。ソロモンはこのゲゼルを築き直したのである、というふうに出てくるんですね。 で、まあ、だあのソロモンがですね、まあ、いくつかの町々を築き直す、再建するっていう、そういう事業をしたってことが紹介されてるんですが、その中にゲゼルという町がありました。でそのゲゼルをどうして築き直したのかということの、その理由はですね、このゲゼルという町はこのエジプトの王のファラオが攻め取った町、そして火で焼いてこの町に住んでいたカナン人を殺して、そしてこうあの獲得した町、ファラオが獲得した町なんですね。でその町をソロモンに与えるんですけれども、どうして与えたかというと、自分の娘がソロモンと結婚したんですね。でそのお祝いとして、まあ、結婚の贈り物としてこの町を与えたということが出てきますね。でそれで、まあ、あのダビデは、あ、ダビデじゃない、ソロモンはこの町の再建に着手したという、そういうつながりになっているということがこう紹介されていることなんです。で、まあ、これでこう分かることはですね、まあ、いろんな授業をしているんですけれども、要するにソロモンが、まあ、異教徒異邦人であるエジプト人のファラオの娘と結婚することによって、エジプトの関係が強くなっていく、エジプトとのこう力関係の中で、まあ、自分のするべきことがだんだん定まっていくというですね、そしてだんだんですね、やっぱり神様の心、自分の心がですね、神様から離れて、この世の人間関係とか、この世の力関係の方にこう傾いていく。そしてその心がだんだん、その自分の妻、ファラオの娘である自分の妻にこう傾いていく、まあ、一つのきっかけになった、まあ、出来事だったというね、そういうことがこう言えるのかなと思います。で、この傾向がね、この後どんどん強くなります。でそういうことが、まあ、もう一つ、二番目のこととして起こってきたことかなというふうに思います。そしてもう一つですね、聖書で紹介されていることは、異邦人たちが、いるんですね、イスラエルの中に。その異邦人たちを強制労働に徴用したということが、この20節、21節に出てくることですね。これは三番目のことです。20節、イスラエル人ではないアモリ人、ヒッタイト人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の生き残りの民すべて、すなわちこの地に残されていた人々、イスラエル人が征絶できなかった人々の子孫をソロモンは強制労働に徴用した、今日に至るまでそうである、そういう記事が出てきます。それで、まあ、イスラエル人ではない、いろんな民族の人たち、まあ、カナン人ですけどもね、その人たちがいて、でその人たちを、まあ、ソロモンがいろんな事業をしてるわけですね。町の再建とか、築き直すとか、いろんな修理をするとかって、そういうところに、この異邦人たちを、働かせて、強制労働したっていうことなんですね。そういうことが出てきます。で神殿を作った時にではですね、神殿を作った時、そして王宮を作った時は、これは強制労働ではなかったんですね。でそれはもう喜びの奉仕だったんですみんなね、もう神殿が完成することをみんな期待してですね、強制に働かされたわけではなくて、もう喜びの奉仕として神殿建設っていうのがなされたんですね。ところがそれが完成した後、いろんな授業をしていくときに徴用したのはこういう異邦人の人たちで、そしてその人たちを強制労働のために徴用した。でこの人たちはどういう人たちだったかっていうの説明がありまして、これはこの地に残されていた人々、イスラエル人が征絶できなかった人々の子孫だったって出てきます。でこれはずっと前の歴史の前の話になるんですけれども、ヨシュアの時代にですね、約束の地に入ってきて、そして占領しなさいと、そして征絶しなさいと神様の命令があったんですけれども、まあ、要するにイスラエルの民の不信仰のために征絶できないで残された人たちがいたんですね。でその人たちの子孫がこうずっと生き残っていたということで、その人たちを徴用したということが出てくるんですけれども、まあ、ある種イスラエルのかつての不信仰を思い起こさせるような人たちであったということが言えるのかなと思いますね。その存在を見るとですね、ああ自分たちの先祖がですね、神様の命令に従うことができなかった、そういう不信仰を想起させるような人々、そしてやっぱりこうその人たちに対する見方が ちょっとこう低いですよね、ソロモンね。こう非常にこう見下しているような、蔑視しているような雰囲気があると思います。ですからもうそういうふうにして強制労働にこう徴用できたんだろうなというふうに思うんですけども、まあそういうことで、まあ、3つぐらいですね、この今日の聖書の箇所の中に紹介されている記事はですね、それまでのソロモンは本当にこう全く心で主に仕えていた信仰的なソロモンだったと思うんですけれども、だんだん神様から心が離れていってですね、人間的な要素がだんだんこう広がっていくっていうかね、そういう姿がここに紹介されているということが言えるというふうに思います。でこれよくね言われることなんですけれども、教会が新街道建設に取り組むときにですね、新街道が完成するまでみんな一生懸命なんです。変な言い方なんですけどもね、もう完成するのはみんな楽しみですから、もうそれまで一生懸命祈るし、一生懸命捧げるし、一生懸命奉仕をするし、完成するまではすごくみんなね信仰的に熱いんですよね。でも新街道が完成した後気をつけなさいってよく言われます。何か大きな事業を成し遂げた後っていうのは非常に危ないっていうね、そういうことをよく指摘されることなんですね。で、非常に大きなことを成し遂げた後に安心してホッとして、それまでの疲れが出てくるのか、あるいはなんかちょっと心に隙ができちゃうのか、あるいはもう神様がこう成してくださったはずなのに、なんか自分でやり遂げたかのように勘違いしてしまうのか、何なのかよくわかんないんですけれども、でもいろんな人間的な要素がそこに働きやすいっていうことをよく言われることなんですね。で、新街道建設の事業っていうのはすごく大変な事業で、それだけ喜びも大きいんだと思うんですけど、その後に結構ね、教会試みにあるっていうことがあります、あちこちで。いろんな話を聞いてると。で、それは私たちも気をつけなくちゃいけないことかなと思いますね。何か大きなことを成し遂げた後とか、何か非常にこう、ね、努力した、結果が報われたとかね、なんかそういうこう満足がある時とか、達成感がある時っていうのは意外とね、気をつけた方がいいなっていうかね、なんとなく心に隙ができちゃったり、なんか自分の力を過信してしまったり、なんか満身に謙虚な心がだんだんなくなっていったり、なんかそういう形で本当は神様の祝福で恵みなのに、だんだん神様から心が離れていくっていうかね、そういうきっかけになることもあると思うんですね。ですからそういう時本当に私たちで注意が必要だなと思うんですけれども、今日の聖書の箇所をこうやって見ていく時にですね、本当に祝福にあふれていたイスラエル、神殿が完成してみんなお喜びして、みんな心を満たされて喜んでいた、そのイスラエルが少しずつ少しずつ神様の祝福を失っていく姿がね、ここにこう紹介されているのかなというふうに思います。この記事からですね、私たちがどんな状況の中にあっても本当に自分を見失うことなくですね、神様がソロモンに約束してくださった通りに、全く心を持って、砕かれた心を持って、そして正直に神様の前に歩んでいくことができるように、自分をだんだんごまかすようなことをしてしまわないように、そのように本当に全く心で主に仕えていくということがどんなに大事であるかということを今日この箇所から学びたいなと思います。それが本当に私たちが祝福されるための本当に大事なことだしね、神様と共に歩んでいくためのとても大事なことなんだということを忘れないでですね、本当に一緒に砕かれた心で仕えていけるように互いに祈り合い励まし合っていきたいなと思います。はい、じゃあ今日はここまでにしてお祈りをして終わりたいと思います。天の父なる神様、あなたが私たちを本当に祝福してくださることを覚えてありがとうございます。しかし私たちの不信仰のために、愚かさのために、あなたの祝福を見失ってしまうことがあります。どうかお許しください。どうぞ私たちの心を主がお守りください。いつも砕かれた悔いた心で、そして本当に全く心で正直に主の前で歩んでいけるように、あなたの前でごまかしたり高ぶったり慢心したりしてしまうことがありませんように、本当に砕かれた心で主にお仕えし、あなたと共に歩む毎日となるように、そして教会がそのような祝福の場所となって互いに祈り合っていくことができるように導いていてください。この後の祈りの時間も続けて祝福してくださるようにお願いいたします。 御言葉による励ましに感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。